イタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は日経ベリタス応援副団長の井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、応援副団長の井口哲也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、井口さん、早速ですけど、はい、今週はこの方からのメッセージをご紹介しましょう、はいはい、元ウィスコンシンの南の州の住人、50代男性会社員の方です。先日の配信、井口さんも大江さんもウィスコンシンのことはよく知らなかったようですね。すいません小生20年ほど前にウィスコンシン州の南のイリノイ州かっこどこか分かりますかに住んでました。アメリカの州の配置ってやはり普通の日本人には難しいですよね。ウィスコンシンイコールミルウォーキー、イリノイイコールシカゴって言えば少しは想像つくのかしら。秋は紅葉してとっても綺麗なところですよ。機会があったらぜひ。でもバーモントやニューハンプシャー、これもどこかわからないかしらということです。私は本当にどこかわからない
すいません、私は実は1年だけ留学でですね、はい、ボストン、
ボストンに、
マサチューセッツ州ボストン、ちょっと研究院という方がいて、マサチューセッツ州の北の方、割と近いんで。
あ、北のなんですか。
ちょうど今頃ね、秋になってくると、はい、紅葉がものすごい綺麗なところなんで、結構行きました。
さすがよくご存知ですね。
ちなみにバーモントってね、あれなんですよ、はい、発音がちょっと違って、はい、僕はだから当時行った時にドライブで行って、ね、バーモントに行きたい、バーモントに行きたいって全然通じなくて、はい、で何回か行ってるうちに相手が、おう、バーモント、バーモントなん
だ。我々日本人の中ではもうリンゴと蜂蜜のあのバーモントっていうイメージですね。
そうそうそうそうそう、ね、リンゴと蜂蜜からかね。
バーモン、
バーモン、
バーモン、いや勉強になりました、バーモン。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、黄昏のトレーダーさん、男性会社員の方の作品です。株安し、隣は何を買う人ぞ、株安し、隣は何を買う人ぞ昼休みに隣の席の同僚が熱心に携帯をいじっているのを見ると、この株安なのに一体どんな銘柄を買っているんだろうかと気になります。
なるほどねそうか、熱心に携帯をいじっていると株を買っているということは結構多いですよね。
彼女にメールしている方もいるかもしれませんけど ね、
日経新聞電子版を見ている人
あるかもしれませんね、はい、これはもう芭蕉さんのメイクを、うんうん、パロディしたものですね、パロったものですね、
パロったものですね、
はい、秋深し、隣は何をする人ぞ、うん、いや日に日に秋が深まってまいりますね。
そうだね、
はい、この今収録をしているスタジオからも非常にいい景色が望めるわけですが
どうしたの
秋というとちょっと物思いに沈んでしまいますね。
あ、そうか、食欲の秋かと思ったよね
さあ、それではマリコの今週のモヤモヤ本題に参りましょう。今週は消費者金融大手竹富士の会社構成法申請についてです。 ピーク時には口座数が300万あったそうですね、うんうん、そして貸付残高が1兆7000億円に上ったということなんですが、この大手の破綻、消費者金融業界の現状を象徴するような現象だと言っても過言ではないでしょうね、
うん、そうですね、はい、まあ、結構ね驚きのニュースだったと思うんですよね。
そうですね、う
ん、
それではまず日本経済新聞からこちらの記事をご紹介しましょう、うん、はい、9月29日付の日本経済新聞朝刊です。消費者金融大手の竹富士は28日東京地裁に会社構成法の適用を申請したと発表しました。顧客が過去に払いすぎた利息、いわゆる過払い金の返還負担が重く、自力再建を断念しました。帳簿上の負債は4336億円ですが、新たな過払い金の返還請求が大量に寄せられる見通しで、負債総額は大幅に膨らむ可能性があります。過払い金問題を早期に収拾して事業再生を目指すものの、顧客への利息返還額はカットされる見通しですということです、うん、はい、
ですね、まあ、ちょっとだからあれなんですよね、一応あの、まあ、直近のね決算も、まあ、あの昔に比べればだいぶ少なくなってるとはいえ一応利益を出してて、しかもそのバランスシートで見ると、ね、債務超過でもない過払い金問題っていうのをまずはちょっと理解をしなきゃいけないんですけども、で何なのっていうことなんですけどね、ことの発端はですね、これ2006年1月の最高裁判所の判決というのがあってですね、それであのかつてですね、そのいわゆる貸付金利 の、 その上限をめぐる規制っていうのには2つの法律があってですね、1つはその出資法っていうのがあって、その出資法の上限っていうのは年 29.2%、 でもう1つ利息制限法っていう法律があって、ここでは、年15から 20% が上限ですと。
あ、ちょっと違うんですね、
違うんですよ、
数字が、ね、
それでその間のじゃあ 20% から 29.2% のところはどうなのと、違法なの違法でないのと、でここが要するにいわゆるグレーゾーン金利というふうに言われてたんですね、それで、その最高裁判決までじゃあどういう判断をしてたのかというと、そのあくまで顧客が任意で払ってる限りは、その利息制限法に基づくその 20% 以上の金利分についてもまあ違法ではないんじゃない、有効なんじゃないかというふうに言われてたんですね、ところがこの最高裁の判決では、その融資条件にその例えば返済が滞れば一括返済しなきゃいけないとかね、そういう条項が入ってると、これは実質的には借り手に対してその利息を強制してると、ということで、でそうすると 20% 超えてる分は無効であると、だからこれは取り過ぎの金利であると、ということで、それ以来、要するにこの 20% 超えて払いすぎた金利を返せという、まあ、過払い金請求っていうのが、起きるようになったんですね、でこれが実は結構ね、起きてみるとまあ、大変な騒ぎというか、竹富士の場合でですね、2007年以降、まあ、過払い金の返還額というのは、まあ、年間1000億円前後ずっと払い続けてきて、かつ、まあ、直近でもまだ、11万人分1700億円の支払いがまだ、残っているという状態になってたと、ね、で、まあ、一応その竹富士の資産というのは直近でも5000億円超すぐらいありますから、
ということは払えないわけではない、
払えないわけじゃないんだけども、ところがこの11万人のまだ氷山の一角でですね、要するにまだ請求をしてない人が、たくさんいて、
どれぐらい、
その人って、まあ、200万人ぐらいおそらくいるんではないかと、ね、でその人たちが全部その請求に来たらどのぐらいになるんだっていうと、まあ、ちょっとわからないんですけども、1兆円から2兆円ぐらいは来るんじゃないかという、まあ、
そこまでの額になりますか、
そう、いうことなんですね。だから、まあ、あのでまあ、竹富士の経営の方もですね、まあ、リーマンショック以降ですね、なかなかその新規の資金調達とかできない状態になってますから、まあ、基本的にはその顧客からまあ貸したお金の返済金が返ってくる、返ってくるとそれはほとんど、まあ、社債とかね、借入金の支払いと、あとは過払い金の支払いにとにかく当てて、でもう最近はだんだんそれも厳しくなってきて、その過払い金の支払いもちょっとその、なんだ、分割でちょっと先延ばしするとかね、そういうようなもう状態になってて、でさらにこのまあ200万人と言われたら次から次へと、ね、過払い金返してくれというふうになってくると、もうどっかで、お金はなくなって、まあ、破綻ということになるので、じゃあその前に一応構成法を申請して、それで、まあ、これ構成法を申請するとですね、その、まあ、4ヶ月以内にいわゆるその権利があると思われる人は、過払い金 の、まあ、請求を正式にすると、その時点で、まあ、正式に債権者になって、それで一応その竹内が抱えてる債務ですね、はい、っていうのが確定されて、じゃあその持ってる資産と相殺して どのぐらい返せるかというのがまあ確定するんですけども、まあ、一応そうやって初めて、まあ、竹内はもう一回じゃあ、ね、企業として再生できるように、まあ、この過払い金問題を解決しないことにはとにかくもう、ニッチもサッチもいかない状態になってて、まあ、それを、まあ、今回公正法申請ということで対応するという、まあ、話になったんですね。
ということは今回 その過払い金の返還請求の額次第では、過払い金がカットされてしまうという可能性もあるってことですか？
そうだから今現在の、まあ、負債がざっくり4300億円かな、でそれに対して、資産がまあ5000億円超あるんですけども、ただ実際にはその負債はですね、実際にどのぐらいその請求をねみんながしてくるかによるんですけども、例えばですね、まあ、去年同じ会社公正法の適用を申請した、商工ローンっていうところが大手で、昔の日英、
はい、
今名前がロプロっていうところなんですけども、ここの場合はですね、過払い金の返還請求できる人が大体4万人ぐらいいると言われたんですけども、はい、まあ、実際に、その届け出たのは大体その4割ぐらい、でまあ、最終的なその債権の弁済率は 3% っていうかなりね厳しいあれ
です。そうですか。
竹内の場合もどのぐらいの人が実際にね、はい、その請求してくるかによるし、まあ、最終的にそのじゃあ竹内が持ってる資産っていうのがどのぐらいに最終的に なるかによって、まあ、ちょっとあの弁済率はどのぐらいになるかってわからないですけども、基本的にはまあそのね資産とそのおそらく来るであろうその請求と比較すると、まあ、かなり厳しいだろうなと、まあ、カットは必至だろうなというそういう状況ですね。
それからあの今年の6月、改正貸金業法完全施行されましたよね。これも大きなきっかけの一つじゃないんでしょうかね。
そうですね、まあ、現実問題としては、竹藤の場合はですね、もうかなりその過払い金の返還請求っていうのに追われてですね、まあ、あの改正貸金業法っていうのはあの個人の借り入れの総額を年収の3分の1までに制限するっていうね、まあ、いわゆるこれ総量規制っていうんですけども、まあ、そういうのが導入されて、まあ、そうすると相当貸しにくくなるんで、まあね、業界全体 その融資残高も減るだろうとは言われてるんですけども、はい、まあ、実際にはそのすでに過払い金請求っていうのはもう3年前からね相当な勢いで始まってますんで、むしろ
その前から
それを払うのにまあむしろ一生懸命で、現時点ではねあの各社にとって相当重いということだったんですね。
こういう状況というのは竹藤だけではなくて、消費者金融業界全体に共通して言えることなわけですよね。そうですね、
まあ、あの竹藤の場合はですね、まあ、大手の中でも割とその高い金利での貸し出しが多いというふうに言われてたんですけども、まあ、ただこれは決して対岸の火事ではなくてですね、まあ、これ日本貸金業協会というところの、調べによるとですね、2006年からの3年間で業界全体で大体その引き当て金って、これまだ払ってないけども一応決算上引き当ててますっていうのを含めて、まあ、業界全体で4兆円の過払い金を拠出したと言われてるんですね。そうで、ただそれでもまだまだ全然終わらないと言われてて、全ての請求が来たらですね、なお最大20兆円ぐらいは潜在的にはですよあるんじゃないかと言われてるんです。まあ、ちょっとこれは本当にあのなってみないとわからないんですけどね、っていうようなことがまあ言われててですね、でこれ20兆円っていうとどんなもんだっていうとですね、これあの貸金業界全体のですね、個人向けローンの残高、融資残高っていうのが、直近で、2009年3月末で16兆円弱って言われてますから、あの貸し出したお金を全部回収してもですね、20兆円も来ちゃったら払えないっていう、まあちょっとこれね本当に20兆円全部請求来るかどうか別問題ですけども、まあ、あの最悪の事態を想定すると相当厳しい状況にはあるということなんですね。ね、それで、まあ、あの一方でさっきね、その指摘のあった改正貸金業法、ね、これもまあ相当やっぱりあのなんていうかな、借り入れに対するまあ制限は相当厳しくなりますから、まあ、例えばその借りる場合には年収証明書を出さなきゃいけないとか、あるいはその専業主婦の場合はですね、夫の同意がないと借りられないということで、まあ、現実問題としてもやっぱりその直近でいくとですね、大手の場合で大体その、まあ新規に融資を申し込むともう7割ぐらい断られちゃうと、
あら
ようなことが起きてるんですね。だから、まあ、あのこれ消費者ローンの残高っていうのがですね、2006年3月末ここがまあかなりピークだったんですけども、その時に21兆円弱あったのが、まあ、さっき言ったように09年 3月末、はい、で16兆円弱まで減ってるんだけども、これがまあ3年から5年後ぐらいには10兆円ほぼ半減しちゃうというようなこともまあ予測されててですね、まあ、相当やっぱり厳しいんだけども、はい、まあ竹藤みたいにですね、これから行き詰まるところがどんどん増えてくると、うん、まあね、この10兆円で半減どころじゃなくてもっともっと消費者金融市場と縮んじゃう可能性もなきにしもあらずと。
もうすでにその貸金業者の数は減ってるんでしょうか。うんうん、
あ、もうこれはものすごい勢いで減っててですね、かつてはまあ3万社を超えてたと言われるんですけども、はい、これがもう直近は3000社強だからもう10分の1ぐらいまで減っちゃってるということなんですね。
かなり厳しい状況に置かれているわけですね、
うんうんうん、
ただ本当にそのお金を借りる場合にもとてもこう返しやすい状況で安全に、安全にというとなんですけども、あの何でしょうね、それからの人生がちゃんとした形になるような形で借りられるかどうか、ちゃんとあの返せる形で借りられるかどうか、そういう健全な消費者金融市場っていうのをこれから育てていかなければいけないわけです
ね。だからあの、まあ、もちろんね、その改正貸金業法とかその、ね、金利の上限規制とか、これはやっぱりそのなんていうかな、あのなんでこういうのが出てきたかっていうと、そのやっぱり相当、ね、あのいろんなとこから借りてもニッチもサッチもいかない多重債務者の問題っていうのが、まあ、社会問題化した結果として、はい、あのそういう話が出てきたわけで、まあ、そういう意味ではそのいわゆる、ね、あのまあ、健全な融資のため の, そのルールっていうのはやっぱり必要だったと思うんですけども、はい、ただ一方でその、ね、じゃあこの産業っていうのがなくなってしまっていいものかというと、まあ、当然ながらね、やっぱりあの各家庭においてもですね、例えば子供が大学に入って学費が結構増えるので、まあ、そこはなんとかお金を借りてなんとかしのいで、あとあとあの返済していくことによって、ね、生活設計するとか、そういうニーズって当然あるわけですよね、はい、だからまあそういうその、まあ、健全なその資金調達のニーズっていうのはやっぱり満たすようなその仕組みをちゃんと作っていかないと、そのね、経済的にもやっぱり相当ね、消費も萎縮しちゃいますから、だからあの、まあ、このままじゃあ、ね、消費者金融ってなくなっちゃっていいのかというと、そうでもないということだと思うんですけどね、
こういう消費者金融といいますか、うん、貸金業って、うん、昔は誰でしたっけ、あの、うん、日本でもいましたよね、お金ばっかり貸してる女の人、日野富子。
あというかね、まあ、なんかあの、はい、貸金業の歴史っていうのがものすごい実は古いって知ってます？
どれぐらい古いんでしょう？
聞いたことあるのは、はい、あの701年でしたっけ、大宝律令、
おー懐かしい、
にはもうそういうね、あのいわゆる貸し付け的なものがあったというふうになんか言われてるらしいんですけども、
701年が大宝律令、710年に平城京ができたわけですから、平城京ができる前から、うんうん、そういうことが営まれていた、
営まれていたんですね。だから世界でいくともっとすごくて、
はい、
あのまあ、これも受け売りなんだけども、ね、その紀元前1700年代の
そんなに前から
ハムラビ法典って知ってます？
え、あの目には目を、
そうだよね、そうそうそうそう、はい、でこのハムラビ王さんが書いあのメソポタミアで制定したと言われるそのハムラビ法典にもそういう記述があってですね、
はい、
でここではですね、現物で返済できる穀物の貸し付けだと、はい、最高利率は年 33.33%、
あら結構高
い、ここ詳しいんですよこれ、で銀貨の貸し付けで 20%、はい、年ね、でここはね、なかなかいろんな細かいルールがあってですね、
はい、
その例えば債務者本人や妻、はいはい、内縁の妻、はい、子供とかも担保にできますと、
あ、え、人が担保なんですか？
担保ってことは多分ね、あの返せなくなると多分奴隷になるんじゃないかと思うんですけども、
わお、
ただ奴隷の身分になるのは3年が限度という、
あ、3年経てば
戻っていいよと、無事解放というルールがあったりとかですね、あとその借り手の農民がですね、洪水とか干ばつに見舞われた年は、利息だけじゃなくて元本の返済金も免除されると、
へ、
借り手保護のルールも結構しっかりしてるんですね、これね、
あ、結構いろいろルールは細分化されてると
結構ちゃんとした、ね、
決められてるんですね、
なんですよ、で私これをねちょっと知ってですね、はい、ちょっと思ったんですけど、実はそのね、さっき言ったそのね、あの上限金利、
はい、
20% 超えて貸してましたと、ね、これハムラビ法典で銀貨の貸し付けだと 20% ってことは、
はい、
実はそれほど金利って変わってねえじゃねえかみたいなね、
そうですね、
でこの金利の水準ってやっぱりね、なんでこの金利が増えたり減ったりするかって、やっぱりリスクをどれだけね貸し手が取れるのか取れないのかによって金利って決まるわけですよ、
はい、
でこの アムラビ法典の頃っていうのは、ね、まさに農業を中心とした経済で、はい、ね、当然ながらその年の気候によって、ね、農業の生産量って変わっちゃいますから、リスクもなかなか多い時代に、ね、そのぐらいの金利で借り手の保護もある程度されてたのに、ね、今現在に、ね、の経済っていうのは、まあ、相当、ね、多少それはもちろん、ね、リーマンショックとかいろんな変動はあるにせよ、それなりに安定して、しかも貸し出しリスクを管理するためのいろんな、ね、技術も結構発達してる割に、いまだに 20% とかいうね金利っていうのは、どうもそのね、産業としてあんまり発展してないじゃないかというのはちょっとね、思っちゃいますけどね。
これはかなり興味深いですね。
そうそう、
でも、うん、当時は本当にその、うん、貸し手に対してどうしようもない、そういう自然災害の場合は、うん、もう返済しなくていいですよですとか、うん、愛を感じますね。
あ、そうね、うん、まあ、だからそういうのも含めた上で 20% って金利ですからね、だから日本の場合はどうしてもその、ね、個人向けのその融資っていうと住宅ローンっていうのはものすごい、ね、規模で行われて、でただそれは全部その、ね、不動産っていうのは担保にくっついてます、
はい、
でところがその担保がなくなった途端に金利はものすごい跳ね上がって、うん、まあ、特に銀行なんかはなかなかその、ね、個人向けの融資っていうのはやりたがらない、ね、状態がずっと続いて、だからいわゆるその、ね、まあ、住宅ローンと一方でものすごい金利の高いその無担保の消費者ローンっていうね、ものすごいかけ離れた市場があって、だ本来はもう少しそのね、借り手の収入の安定性とかそういうのを見ながら、ね、どのぐらいの金利で貸せばいいとか、もう少しきめ細かく、ね、個人向け融資っていうのがまあ、ね、設定されていいはずなんだけども、やっぱり日本の場合はどうしてもその、ね、担保があるものとないものでものすごい全然別の市場になってたと、まあね、今回こういう、まあ、今消費者金融ものすごい逆風が吹いてますけども、はい、まあ、その逆風の後にやっぱりね、どういう形でこの個人向けのローン市場っていうのを育っていくかというのが、まあ、やっぱりね、大きな課題なのかな。まあ、そこそこね、ある程度なかなか金利を取れない、今例えば企業向けの融資なんてなかなかね、もう今借り手もないですから、ね、金利が取れない中でそれなりの金利が取れる、ね、このビジネスは決してある意味では有望でもある産業なんで、まあ、そこをどうするかっていうのはね、はい、金融機関を含めて、まあ、問われてるのかなという気がしますね。
そうですね、うん、紀元前1700年代から続いてきていることですから、
う
ん、これからもこう形を変えながら、
そうですね、
進化していくわけでしょうかね、続いていく、ね、
健全な産業として育ってほしいなという気がしますよね、
はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週のパワープッシュ、さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から井口さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。今週のカバー特集から参りましょうね、はい、プロが選ぶいい投信、成績、リスク、コスト、ファイナンシャルプランナーが見極める条件という記事です、うん、はい、
はいはい、ということで、ね、その投資信託、
はい、
ね、もう割とまあ、定着してきた投資商品になってきたんだと思うんですけども、まあ、日本で大体ね、その毎年発売される投資信託っていうのがざっと300本あるらしいんですね、300本。この中からまあ、じゃあどういうのを選べばいいのということなんですけども、はい、難しいのはですね、その直近のね、そのじゃあ騰落率っていうのがどうですかっていうのを見ると、例えばね、その資源がものすごい上がってる時っていうのは、例えばその資源関連株とかね、資源国に投資するそのいわゆる資源関係の投資信託っていうのは当然ながらものすごい運用成績が高いんですけども、まあでも逆に言うとそれってものすごいもうすでにね、その金になっちゃってて、逆に言うとちょっともう資源が下がり始めると、むしろその今度は下落率の方がものすごい高くなっちゃうっていうか、まあ基本的にはその長い目で見るとですね、その何て言うかな、騰落率ってある程度のところ落ち着いてきますから、逆にその騰落率あまり高すぎるもんっていうのは今度値下がりのリスクっていうのが結構あるの で、単純にそのね、直近のその騰落率で高成績からっていう風に買うとそれが当たりかっていうと必ずしもそうでない場合も結構多いですから、
中長期的な視点で選びましょ う,
そう というので、じゃあどうやって選べばいいのということでですね、はい、まあ、今回日経ヴェリタスでですね、まあ、ファイナンシャルプランナー FP ですね、はい、だいたい100人ぐらいにですね、じゃあどういう投資がおすすめですかというのをまあ聞きましたと、うん、ね、で、一応まあ1位2位3位で点数をつけてもらってですね、はい、その得点を一応ランキングしてみましたというのがまあ今回の特集なんですけども、でじゃあプロが選ぶいい投資の条件って何っていう、
は
い、
どんなものがあったんでしょう、
そういうことなんですけども、一つまあ3つぐらいのね、いわゆる条件というのが出てくるかなということで、その第一はですね、やっぱりその分かりやすさ、どういう戦略に基づいて投資をやってるのかというのがまあ分かりやすい投資ですね、
はあ、
っていうのはやっぱりそのね、やっぱり個人によってそのどういう目的で長期投資をやるのかというね、だから例えばある部分はその貯蓄で安全を重視するけども、はい、ある部分は成長を目指したいと、まあ、ある程度リスクあっても、ね、小利回り見込めるようなのに投資してみたいというニーズがあれば、はい、そういう目的に沿ったものを買うわけ で、うん、でそうするとやっぱり目的のはっきりしたものが、はい、割と個人 の、 その投資ニーズに合った分かりやすいものを持っている投資っていうのがまず、選ぶ時の重要なポイントじゃないかというので、はい、そういう、まあ、観点からまあ1位に選ばれたのはその沢上ファンド、沢上さんという方が、作ったまあ投資なんですけども、ここがですね、まあ、1位になったと。で沢上ファンドですね、沢上投信が、設定されたのがですね1999年の8月なんですけども、はい、まあ、以来、今までの年率の平均騰落率というのが 1.5%、まあ、この間ね株価が大幅にまあ下がっていることを考えるとですね、まあ、それなりにきちっと、利回りを出しているということは言えると思うんですね。で、まあ、現在の投資資産規模もですね、2200億円強というね、まあ、かなり、日本の中では大型の投資としてまあ成長しているというところなんですけども、まあ、ここ の、 あの基本方針というのはやはりその日本株にとにかく投資すると、
はい、
で、まあ、割安に評価されている株を調べて、かつ、ね、割安、今は割安なんだけども将来確実にこう成長を見込めるというのを、まあ、選び抜いてですね、いわゆる基本的には買ったら長く持ち続けるという、はいはい、まあ、戦略で、まあ、年率 1.5% という、ね、利回りを確保しているということなんですね。まあ、この沢上さんというのはもう非常にね、はっきり割と物の考え方がはっきりしてて、まあ、今は割とそのどっちかというと新興国が成長するか新興国投資と言われるんですけども、まあ、沢上さんの考え方というのはまあ、新興国株に投資してもいいんだけども、やっぱその場合はね、その例えば為替の変動とかね、そういうことも影響されますし、まあ、当然ながらその新興国の若い企業というのはまだまだそのね、成長もするかもしれないけどもリスクも多いということで、むしろその例えばアジアでどんどんどんどんこれから事業を展開して成長していきそうな、むしろ日本企業に投資した方が、逆に言うとその為替のいわゆるリスクもむしろ少ないし、まあ、すでにもうね、割と安定した事業規模を持ってますから、その分まあね、リスクも少ないという方針で、むしろ日本株にとにかく特化しているという意味では非常にね、その投資対象として分かりやすいというところが、まあね、FP から選ばれた要因と。
これだけ運用哲学が明快になってきますと、うん、投資家の方も安心して買えるというのがあるんでしょうね。そうですね。うん、
だからまあそれに賛同できればね、そこに、まあ、お金を預けるという意味では、はい、納得してね、投資ができるということなんだと思うんですけども、まあ、そういう、まあ、沢上ファンドと、まあ、別の角度からいくとですね、例えば、JF ザジャパンというのは例えば4位に入ってるんですけども、
はあ、はい、
これはむしろ成長が見込みやすい中小型株に、まあ、集中して投資することによって、ここなんかは、一応1999年の設定以来騰落率が年率 5.1% というね、これも、まあ、今回の FP のランキングでは4位に入っているということですね。
そして続いてはどういう条件があるんですか。
そうです、2番目の、まあ、特徴としてですね、はい、次に上がったのはやっぱりその長期の運用成績を狙って、そのいわゆる新興国株型、まあ、さっきそのね、まあ、沢上ファンドなんかはむしろ日本株でアジアの成長を取るって言いますけど、ね、やっぱりその直接新興国に投資したいっていう、まあ、ニーズも当然高いので、
ま
あ、そういう、まあ、ニーズに向けた投資っていうのも、まあ、いくつか高い評価を受けてるというので、例えば3位に入ったこの JPM、ブリックス5、これ、ブリックス4カ国だから中国、インド、ブラジル、ロシア、プラス南アフリカ、この5カ国に、まあ、それぞれの株式市場に、まあ、均等に投資していくと。 で、これはまあ、あのいわゆる新興国の中である程度その分散投資をすることで、ある程度バランスを取りながら新興国の成長を、ね、あ の, の果実を取っていこうという、まあ、投資なんですけども、まあ、考え方としては多分、はい、あのね、中国インドっていうのはむしろ、まあ、いっぱい人口を抱えてこれから成長もするし、ね、はい、ということなんですけども、うん、もう一方でそのロシア、ブラジル、それから南アフリカかに入ってるんですけども、はい、この辺りは資源国、うん、だから中国インドっていうのがまあ需要がねどんどん伸びていけばこの資源国も潤うし、まあ、逆にそのまあいわゆるその生産消費国として今後ものすごい成長が見込まれるまあ中国とかインド、はい、で一方でその資源国でブラジルとかロシアとかね、まあ、南アフリカが入ってて、まあ、その資源が上がりすぎちゃうと逆に言うと中国インドにとってはまあインフレが起きますから、はい、あの決して経済にとってはプラス要因ではないんだけども、逆にあのそういう資源国にとってはね、あの成長のチャンスにもなるし、まあ、そういう意味では多少ちょっとその、ね、はい、同じあのブリックスというか新興国でも多少その経済の性格が違うんで、あの分散して投資しておくと、まあ、あのより安定性が見込めるというような例えば考え方になっていると思うんですけども、まあ、そういうやつですね。あとは例えば5位に入っているですね、このアジア製造業ファンド、はい、これは1996年って、まあ、かなり古くからあるファンドなんですけども、はい、まあ、これなんかはそのやっぱりね、あのアジアの製造業の成長を睨んでそういう企業に集中的に投資していると、まあ、現実問題としてはね、それとやっぱり世界のいろんなものの生産っていうのが、あの中国をはじめ、ね、東南アジアとかアジアにどんどんどんどん集中してますから、はい、まあ、そういう意味では、その流れにうまく乗ってるという投資だと思いますね、う
ん、あとその新興国の株式って、うん、こうなかなか自分で情報を手に入れるのが難しいものもありますよね。
そうですね、まあ、情報を手に入れるのが難しいのと、そもそもなかなかね、その個別に投資するにも、あの、ね、手続きもものすごい手間暇かかるし、はい、なかなか大変ですけども、まあ、こういう投資に預けとけば、まあ、なかなかね、それで分散して投資するなんてもあの個人じゃなかなかできませんから、まあ、そういう意味ではこういう投資を利用するとですね、そういう新興国でかつ、ね、リスクの低くなる分散投資っていうのをやりやすいというのが、まあ、特徴かなということですね、
はい、うん、そして次はどんな条件でしょうか、うん、
はい、で3番目がこれは実はものすごい重要なんですけども、はい、その低コスト型というか、あの投信ってですね、まずその買うときに販売手数料ってのがかかる、
はい、
プラス毎年その、まあ、お金を預けて運用してもらうわけですから、まあ、その毎年運用してもらうのを手数料として信託報酬2種類 の, そのいわゆるコストがかかるんですね、うん、それで仮に例えばその販売手数料がですね、はい、1.5% で信託報酬が、ね、年 3% かかるとすると、例えば初年度は 4.5% の値上がりがないと投資としてはマイナスだったということになって、かつその後もですね、その信託報酬が 3% だとすると、はい、それを超えないとですね、結局投資しても、ね、利益出てないってことになりますから、実はこれがものすごい特に長期投資をやる場合にね、はい、重要なポイントになってくるんで、まあ、そこはやっぱりきちっと見た方がいいということで、はい、まあ、その観点から上位に選ばれたのがですね、これ2位に入ってるんですけど、そのセゾン投資がやってるセゾンヴァンガードグローバルバランスファンド、長いですけどね、っていうのがあってですね、はい、この場合は例えば販売手数料はゼロ、
あ、ゼロなんですか。
で信託報酬はだいたい 0.74% ぐらいと、
これはかなり抑えめなんですか。
そうですね、あの日本のですね、はい、今の投信の信託報酬の平均っていうのが、はい、1.32% と言われてますから、
セゾンヴァンガードグローバルバランスファンドは 0.74 という信託報酬、
だからほぼ半分ぐらいの感じですよね、うん、ね、当然ながら、ね、こう 1.32% の信託報酬がかかると、ね、それを上回らないと、あの、ね、利益出ないわけですから、やっぱりこれ、ね、例えばお金を、ね、5年10年預けるとするとこの差ってのは結構大きいですから、
そうです、ね、ね、初心者も低コストの方が、うんうん、選びやすいですね。
そうですね、だから、まあ、ちょっとあれなんですよね、そのやっぱり日本 の, その投資信託の市場っていうのがやっぱりまだちょっとその未成熟な部分があってですね、あのこれ、まあ、日米 の, その投資信託市場というのを比較するとですね、その投資信託の設定本数っていうのが日本は、3700本強で、はい、アメリカが大体7600本強、ね、まあ、ほぼ、アメリカが日本の倍ぐらいなんですけども、はい、その資産残高で見ると、日本がその6815億ドルに対して、はい、アメリカは11兆2055億ドル、 あのだから要するに日本の場合は1本あたり の, その純資産残高っていうのはものすごいちっちゃいんですね、アメリカに比べるとね。で当然ながらそうなると、当然あのね、あの投資でもやっぱり運用規模が大きい方が、あのね、結果としてあのコストは、あの下がりますから、下がるし、まあ当然ながらそのね、あの運用の面でも有利になりますから、うん、そういう意味ではその日本のコストはね、アメリカの場合その平均信託報酬って 0.71% で、だからまあ日本はほぼその 1.32% ですから、まあ、倍近いコストがやっぱりかかっちゃうと、これなんでこういうことになるかというと、はい、あのアメリカの場合はその投資信託の運用会社と販売会社というのはまあほぼ対等の力関係でやってて、まあ、あの場合によってはその投資信託の運営会社の方がまさにその販売会社を通さずに直接売ったりとかね、やって例えば手数料をどんどん下げていくというのに対して、日本の場合はどうかというとまだその証券会社とかね、銀行とか売る方の力がどうしても強いんで、でそのやっぱり販売手数料を稼ぎたいので、まあ、次から次へと新しい ね, そのね新興国があの人気だとなると、新興国ファンドっていっぱい作って、とにかくね、あの量を売ることによってお金を稼ぐビジネスモデルになっちゃってるんで、どうしてもそのね販売手数料で稼ぐことになっちゃって、で一個一個の規模がどうしても小さいと。だからむしろ本当はね、一つの設定した投資をとにかく、ね、規模を大きくして、
はい、
ね、それで運用の効率を上げるっていうのが本来の王道なんですけども、うん、ともなかなかまだ日本はそういうところにちょっと至ってないなというようなところがあって、まあ、そういう観点からね、投資を選ぶときもあの見ていただければ、まあ、長い目で見たときに損をしない選び方ができるのではないかと。
そうですね、うん、皆さんぜひ参考になさってください、はいはい、ということで今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集は、プロが選ぶいい投信、成績、リスク、コスト、ファイナンシャルプランナーが見極める条件という記事でした。それではその他のおすすめ記事をご紹介してまいりましょう。まずはこちら、特集面ですね。中国が握るレアアース、耳慣れない金属、8割超依存の危うさということです、うん、レアアース、
レアアースね、
最近かなり聞かれる、
ね、ちょっと中国とね、いろいろあって、ね、もうそのレアアースの生産の、ね、95% 以上がもう今中国が握っているので、まあ、その中国が、ね、はい、その輸出の蛇口をちょっと閉めると、それを大量に使っている日本の自動車とかですね、家電産業にも大きく影響するということなんですよね、はい、
このレアアース、うん、そしてレアアース市場を徹底解剖しているということなんですが、うんうん、このレアアースっていうのはレアメタルの一種なんですよね、
うん、私もあの自信持っては答えられない、そういうことみたいなんですけども、はい、レアアースというのはですね、はい、スカンジウムとイットリウム、うん、
はい、
プラスランタノイド系15種の計17元素、このランタノイド系にはですね、はい、いわゆるセリウムとかですね、うん、磁石に使うネオジムとかですね、ジスプロシウムなどなどがあるということらしいんですね、はい、で例えばこのセリウムっていうのがそのいわゆる研磨剤に使って、その研磨剤で液晶のガラス基板とか、はい、ハードディスクドライブのガラス基板を作ったりとかね、あるいはこのネオジムっていうのがさっき言ったようにその軌道類磁石というのが使われたりとかですね、はい、まあこれが例えばね、いろんな自動車とか、家電製品なんかにも使われたりとかですね、
まあ、
いろん
な、つまりは、うん、そのレアアースっていうのは17の元素を総称したものですから、うん、性質が異なっていて使い方も様々に変わってくるということですね。
でやっぱりそれがね、一つでも足りなくなっちゃうと、はい、いろんなハイテク製品ができなくなっちゃうと、いうことで、まあ、今回例えばね、どういうメーカーが どういう影響が及ぶんだというのを、まあ割と司祭にですね、はい、承認してますんで、ちょっとねレアメタル問題今後も大引くかもしれないので、ぜひちょっとチェックを入れといていただければと思いますね、
はい、
うん、
さあそして続いて注目の記事はスマートライフ面、上級者に学ぶ海外投資術、そして材料先読み面の独創サムスン支える日本製部品ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介してまいりました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。 今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。井口さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日はとても嬉しいメッセージをいただいていますので、うん、エンディングで、この方のメッセージご紹介しましょう、はい、マンサの数学教師さん20代男性の方です。大江さんスタッフの皆さんこんにちは。毎回楽しく聞いています。私はアフリカのザンビアで活動しています。現在は首都よりバスで12時間の田舎町に住んでいるためなかなか情報も入らず、ポッドキャストが日本経済を知る貴重な情報源になっています。数ヶ月に1回首都のネットカフェでまとめてダウンロードをして、電気も水もない中家でモヤモヤトークを聞くのを楽しみにしています。もうちょっとこう目がうるっとしますよ ね。
あるかカナダザンビアで、
はい、しかもこう多分いろいろとこう羊羹の使い方ってあると思うんですよ。そのザンビアなりの、ね、その中でベリモヤを選んでくださる
ってベリモヤを選んでいただいているというすごいねこれね。
本当に嬉しいです、
ね、でも数ヶ月に続くってことはこれを聞いていただけるのは一体いつだろうというのは、うん、ちょっと若干の疑問としてあるけど ね、 これね、
また首都に行ってネットカフェでダウンロードしていただく日がいつかということなんですが、アフリカでは最近大きな街がどんどん発展していくのが肌で感じられます。そして日本製品をどこに行っても見ることができるのに驚きました。日本の技術本当にすごいですね。再来年日本に帰って社会貢献できるようにこの異文化の土地で多くのことを学び、このモヤモヤトークで経済について勉強していきたいと思います。
お
ということです。
いいですね。はるかザンビアで、ね、またでもザンビアどこか知らないんじゃないか疑惑がまたしてもねアフリカだってのは分かってま す、
そうです。世界地図を広げてちゃんと勉強しておきます、ね、いやでもあのこのベリモヤを始めて改めて感じているんですけど、本当に日本の方世界中で活躍してらっしゃいますね。
本当だよね、ザンビア報告月に1回ぐらいはねレポートが欲しいですよね。あ
そうです ね。よろしければ近況報告など教えてください、ね、あとザンビアの経済状況ですとか ね、最近の流行りなど教えていただければと思います、うんうん、また日本国内でも皆さん頑張ってらっしゃいますから ね、いろいろな試験に挑戦なさったり、
本当です、ね、
それからもう10月1日を迎えましたから、ね、内定式もあったはずです。
ですよね。
これから来年の春社会人になる方も、うん10月スタートでも構いませんので、このベリモヤで、ご一緒に勉強していきましょう。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてくださいね。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス応援副団長の井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行日本経済新聞社の提供でお送りしました。